祈ります。御一人子を与えてくださったほどに、この世を愛してくださる生ける誠の神様、大降節の第二日曜日に私たちを遠くから近くから見舞いに呼び集め、暗闇の中に光を照らしたもうあなたを見上げて礼拝することを許しくださる、その恵みを心から感謝申し上げます。命の光でありたもう主イエスよ、死の影の谷を歩むような時にも私たちと共にいてくださり、私たちに先立って緑の牧場に導いてくださいますように祈ります。私たちの教会がどんなにこの世の闇が深くても、十字架と復活の主を見上げて希望を失わず、光について証しし続け、あなたの愛の戒めに従って生き続けることができますように、私たち一人一人に力をお与えください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちを今週も顧みてくださいますように、特に今病床にあって不安を覚えている田中綾乃さんの上に、あなたの顧みを切に祈ります。他にも体調の良くない方々があり、またご高齢のために礼拝に出席できない方々があり、ご家族が病気になられて心配している友があります。どうかこれらの方々の傍らに常にあなたが共にいてくださって、支え励ましてくださるように祈ります。孤独な人々や人生の悩みを抱えている人々の心にアドベントの光が差し込みますように、教会学校の愛する子どもたちがクリスマスを待つ誠の喜びを知ることができますように、旅によるある友の航路の平安をお守りくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが増し加えられますように祈ります。今日は外国の友達を迎えております。また初めてこの礼拝に出席された方々をも迎えています。どうかこれらの方々の上にあなたの恵みが豊かにありますように、そして故国の教会の上にあなたが祝福を与えてくださいますようにお願い申し上げます。神様、あなたがご存知のように私たちのこの世界は今憎しみと暴力の闇に閉ざされています。報復の悪循環は止むことなく無限に増幅しているかのように感じられます。キリスト教国を自称する国々がその悪循環を先んじて断ち切ろうとしないばかりか、そのお先棒さえ担いでいるのを見るたびに私たちの心は激しく痛みます。主よ、どうか私たちの世界を憐れんでください。このような状況の中でどうかあなたを信ずる者たちが 世界の至るところで、あなたの平和の器として用いられますように。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてくださいますように、心からお願いいたします。私たちはまた混迷を極めているこの国のために祈ります。どうか私たちの国がアジアと引いては全世界のために本当の平和を作り出す国となり、正義と公平をもって立つ国となることができますようにお導きください。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、参加者一同の上に祝福をお与えくださるように心からお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど読みましたルカによる福音書の21章25節以下の言葉について今日はお話をしたいと思います。でここではイエスが世の終末について語っておられます。そして終末に先立って、まず自然界にさまざまな形で予兆が現れると、前兆が現れると、そういうふうに言っています。でこれはイエスの個人的なお考えというよりは、むしろその背後にある、後期ユダヤ教とよく言いますが、そこで支配的であった黙示文学的な世界観ですね、それがここに反映されていると、考えた方がよろしいと思いますが、例えば25節に太陽と月と星に印が現れる、それから海がどよめき荒れ狂う、そんなことが言われています。でそのために諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る、人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。これは25節の後半から26節までのところです。でそういうことをイエスはここで言っておられます。で大降雪という喜ばしい季節の中に私たちは今いるわけですけれども、その時になされる説教のテキストとしてこの箇所が選ばれているというのはちょっと不吉な感じがするのではないでしょうか。どうも大降雪にはそぐわないと感じられる方もおありかもしれません。どうしてこういう箇所をよりにもよって今日の大降雪第2日曜日のために選んだのか。で私が選んだわけではないんですが、私が参考にしております牧師が日曜日に説教すべき箇所として、挙げてあるそういう本があるんですけれども、そこに今日の箇所が指定されているわけです。でこういうそのいささか不吉に感じられるようなテキストが今日読まれた、それについて説教しろというわけですね。でこれには理由がないわけではないと思います。大降雪のことはアドベントと言いますが、これはもともとご存知の方も多いと思いますけれども、到来する、来る、到来するというラテン語から来ております。アドベニオ、メシアが、救い主がこの世に来るという、そういう意味を込めているんですね。 ところがこのメシアの到来というのは、単純におめでたいと言って済ませるようなことではないのであります。喜びももちろんありますけれども、同時に恐れもあります。喜びと恐れの両面がこの、アドベントにはあります。で、今日のこのルカによる福音書21章の25節以下のところには、その両面が、共によく表現されているので、今日の説教のためにはこれが適当だろうということで選ばれたのではないでしょうか。で、今喜びと恐れの両面ということを申しました。福音書を読みますと、福音書だけではありませんが、聖書全体についてそれは言えると思いますけれども、特に福音書を読みますと、イエスという人物のことが出ておりまして、多くの人がこのイエスと出会うことによって深い慰めを受ける。で、本当の喜びを味わう、そういうことが書かれてあります。で、しかし同時にこのイエスと出会うということは単に甘ったるい喜びというのではありません。人をこの上なく真剣にさせる、そして恐れの心をも呼び起こす。およそ真実というものはそういうものではないでしょうか。真実というものにはその両面があるんじゃないでしょうか。ヨハン・フランクという人の作った賛美歌がありまして、でこれは多分今の賛美歌21には出てないと思いますが、イエスは我が喜びという、我が喜びなるイエスと翻訳されておりますけれども、大変美しい歌です。で、私はこの歌大好きですが、イエズマイネフロイデ、イエス我が喜び、そういう歌です。しかしその歌の中にこういう一節があります。世の嵐も何かあらん、地は裂けるとも主は共にあらん、罪の力我に迫るとも恐れあらじ。で、こういうのがありまして、イエスは我が喜びなんだけれども、その喜びであるゆえんは世の嵐とか地が裂ける、そういう不安とか罪の力が自分に迫ってくる、その恐れとか、そういうことの中でイエスこそ我が喜びであるということを信じると、そういう意味であります。ただ喜べばいいというものではありません。メシアの到来によって神の真実の支配がこの世に確立される。この世のもろもろの悩ましい問題は最終的に解決されます。で、ヨハネの黙示録にこういう言葉があります。これは私が時々説教の中で引用する言葉ですから記憶していらっしゃる方も多いと思いますが、黙示録21章の言葉です。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。最初のものは過ぎ去ったからである。だからこそ週末には、あるいはキリストの来臨には、まことの喜びがあると言われているのであります。で、たびたび言いますように、週末論というのは恐れの教えではなくて希望の教えです。で、そういう意味での深い喜び、そして そこには前兆として苦しみがあると言われています。でこれはエゼキエル書や先ほど読みましたダニエル書などの黙示文学的な思想の中に濃厚に現れている点でありますが、でこれは福音書にもヨハネ黙示録にも受け継がれています。メシアが来るということはそれに先立って苦しみを私たちにもたらす、苦難が私たちに来る。でそれらの文書では例外なくそのことが言われております。マルコの福音書の13章っていうのは小黙示録と呼ばれている箇所でありますけれども、そこには、いちいち今は開きませんが、戦争の騒ぎや戦争の噂があると言われています。それから地震や飢饉が起こると、そうも言われています。迫害もある。神が天地を作られた創造の初めから今までなく今後も決してないほどの苦難が来ると、そう言われています。でその後で初めて人の子が来る。で週末にはですから苦難と喜びの両面がある、この点を私たちは見逃してはならないと思います。でそこで私たちは今日のテキストの27節に特別に注目したいと思うんですが、このルカによる福音書21章の27節、その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。そこにはそう書かれてあります。でこれは実はその前に読みましたダニエル書、旧約聖書ダニエル書の7章の影響が現れています。で参考のためにそのダニエル書の7章を、お手元で開いていただいて、そこを見ながら話を進めていきたいと思いますが、ダニエル書というのは紀元前160年代と言われていますけれども、その頃に書かれたものです。でその頃シリアにアンティオコス4世という皇帝がおりまして、でこの人の手によってユダヤ人は激しく迫害されていました。でそれに対する抵抗運動として起こったのがマカバイ戦争ですね。マカベア家の人たちの起こした抵抗運動です。その頃書かれたものです。でユダヤ民族という民族は、紀元前8世紀にはアッシリアによって征服されましたし、ひどい目に遭いました。6世紀にはバビロンによって滅ぼされて、人々はバビロンに連れて行かれた、有名なバビロン捕囚であります。でその時はペルシャによって解放されたんですけれども、しかしそのペルシャの支配をも受ける。でこういう世界帝国、あの中近東に次々と起こった大きな世界帝国の過酷な支配を相次いで受けたのがこのユダヤ民族であります。そしてこの時はアンティオコス4世に抑圧されていました。でこういう状況の中で、ある晩ダニエルは夢を見たと言われる。でその夢の内容が先ほど読んだ、ダニエル書の7章に書いてあるのです。それは支配者たちの夢でした。4頭の大きな獣の姿で支配者たちが現れる。海から出てくると書いてあります。海というのは混沌の象徴です。混沌、人の命を脅かす恐ろしい世界、それが聖書では海です。でその海から4頭の大きな獣が次々に現れる。最初の獣は獅子の形をしていた。でこの獅子というのはおそらくバビロンを 象徴しているのだろうと考えられています。で、第2は熊ですが、でこれはメディア王国を示しているだろう。で、第3に豹が出てきますけれども、この豹はペルシャを意味すると考えられています。そして最後にこういう表現があります。ものすごく、恐ろしく、非常に強く、巨大な鉄の歯を持ち、喰らい、噛み砕き、残りを足で踏みにじった、そういう獣です。そして最後の方には、この獣に角があって、その角に口があって、でこれは絶えず尊大なことを語っていたと言うんですね。でこの獣が何を意味するかということは、明らかでありまして、ユダヤ人を抑圧して迫害していたあのアンティオコス4世のことだと考えられています。で、私がここを読んでいて、どうも似たようなことが今の世界にもあるなと思っていました。ものすごく、恐ろしく、非常に強く、巨大な鉄の歯を持ち、喰らい、噛み砕き、残りを足で踏みにじる、そして尊大なことを語る。どっかにこれとそっくりの姿があるんじゃないでしょうか。しかし、これらの恐ろしい獣がどれほど強力であっても、やがてその権力は奪われると12節にはそう書いてあります。で、恐ろしい獣の暴力による支配は必ず終わる。そして人の子が来ると書いてあります。これはメシアを意味しているわけでありますけれども、私はこの人の子という言葉に大変心を打たれました。感動しました。さっきの恐ろしい獣と対照的に、ただ人の子と呼ばれている。獅子のようでワシの翼が生えている獣、熊のように横ざまに寝て多くの肉を食らう獣、豹のようでしかも鳥の翼を4つも持っていて権力を独占している獣、そしてものすごく、恐ろしく、非常に強く、巨大な鉄の歯を持ち、喰らい、噛み砕き、残りを足で踏みにじり、尊大なことを語る獣。昔から現代に至るまで、少数の例外を除いて権力を握った者たちは常にそのようでありました。私たちは歴史からそのことを学んでいます。しかし獣の支配は必ず終わります。ヒトラー、あの獣のような巨大な権力を握ったあの人、日本の軍部、スターリン、スペインのフランコ、最近では東ドイツのホーネッカー、ルーマニアのチャウシェスク、そういった支配者たちの例を見るがいい。で、これからもそういうことが起こると思います。およそ獣の支配というものはしばらくは続くかもしれないが、必ず終わる。そしてメシアが来る。その方は単純に人の子と呼ばれる。人の子の支配が来る。私は心を打たれます。強大な権力や軍事力を誇示するあの獣のような形容詞はここには一切ありません。ただ人の子と言われています。人の子は27節によりますと、確かに大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくると、そう言われていますが、その力というのは、一 人を殺す力ではなく、世界の文明を破壊する力ではなく、人々の間に憎しみと報復をかきたてるような力でもなく、虐げられている人たちを本来の人間として生かす力です。それがこの人の子の持っている力です。そして栄光とは、軍服の胸一面にぶら下げた勲章のような虚飾ではありません。そうではなく、貧しい貝羽桶の中に寝かされている柔和なイエス、あの方の上に輝く栄光です。でその時にはそういうふうにこの福音書記者は言っていますが、その方を見たら身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近い。対抗説の喜びというのはこの希望の中にあるんだと思います。あなた方の解放の時が近い。どんなにこの世の暗闇が深くても身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近い。この約束を信じる。この約束は33節には決して滅びないと書いてあります。この決して滅びない約束を信じる、そして生きていく、それがこのアドベントの中にある私たちの生き方ではないでしょうか。祈ります。神様、あなたは私たちに人の子の到来を約束してくださいました。その約束を決して滅びない約束として信じて受け入れることができますように、そしてこの信仰によって私たちがどんなに困難があってもこの世界の中で生きていくことができますように力をお与えください。まぶねの中の主イエスキリストをいつでも注目して生きていくことができますようにお導きください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の241番、
祈りたまえ。